2020年6月28日第4主日礼拝第1礼拝を始めます。賛美歌11番主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文32、詩編139編。主よ、何時は我を探り、我を知りたまえり。何時は我が歩むをも、我が伏すをも探り出し。そは我が下に一言ありとも。何時は前より後ろより我を囲み、かかる知識は意図くすくして我にすぐ、我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。我天に昇るとも何時かしこにいまし、我あけぼのの翼を借りて、かしこにてなお何時の見て我を導き、暗きは必ず我を覆い、
我を囲める光は夜の中に。
万事の見舞いには暗き者を隠すことなく、夜も昼のごとく輝けり。神よ、万事の諸々の見思いは我に尊きこと、いかばかりぞや。我これを救えんとすれども、その数は砂よりも多し。神よ、願わくば我を探りて我が心を知り、願わくば我に横しまなる道のあやなし屋を見て、聖書を拝読いたします。今朝の聖書はヨハネによる福音書18章33節から40節、新約聖書205ページとなります。ヨハネによる福音書18章33節、そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか。お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのだ。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らは、その男ではない、バラバをと大声で言い返した。バラバは強盗であった。ここまでです。お祈りさせていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日もこうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれましたこと、心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。日頃感謝と祈りに疎い私たちをどうかお許しください。どうか私たちを精霊で満たし、あなたの御心にかなうものとさせてください。新型コロナウイルスの脅威が未だ続いております。この試練の中であなたが私たちの光であることを改めて教えられております。信徒の交わり支え合いにより 私たち自身が教会であり、主イエス・キリストの体であることの自覚を強く持つことができました。感謝いたします。主イエス・キリストを通してあなたとの交わりを持って、この試練を乗り越えることができますように。これから真理について証しをするためと題して、棚橋牧師を通してあなたから御言葉をいただきます。どうか語る棚橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、私たち教会の働きが広がっていきますように。石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師の働きと健康をお守りください。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌85番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより足りて、下る者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、真理について証しをするためと題しまして、棚橋牧師より御言葉を頂戴いたします。
ヨハネによる福音書の18章33節から40節は、主イエスの裁判において主イエスとピラトとの間に交わされた息もつかせぬ問答が記されております。それは真理をめぐる問題でありました。裁判というのは法によって裁きます。 法というのは社会秩序を守るためにあります。法によって秩序が保たれて平和が保たれる、その基本的な考え方によって作られるのが法治国家であります。ユダヤ人たちは主イエスが自分たちの法であるモーセ律法を乱すもの、反するものだと思いました。そのため彼らの法と主イエスの真理がここで正面からぶつかり合ったのでありました。18章の28節の中ほどに、しかし彼らは自分では官邸に入らなかった、汚れないで杉越の食事をするためであるとあります。ユダヤ人たちにとって異邦人であるローマ総督の官邸に入ることは自分たちが汚れることでありました。そのため自分たちが汚れるのを避けたのでありました。そのようにしてユダヤ人たちが総督官邸に入ることを拒んだため、ピラトは主イエスと単独で相対することになったのです。ここでピラトは何を問題としていたのでしょうか。ピラトがまず主イエスに質問したのは、主イエスはユダヤ人の王なのかどうかということでありました。当時のローマ人にとってはそれは少なくとも無意味なものであったでしょうし、主イエスはユダヤの王という政治的な称号を語ったと思われたのです。ピラトのお前はユダヤ人の王なのかというこの問いは、このような考え方に起因しています。お前はユダヤ人の王なのか、ローマの支配に抵抗する反逆者なのかと問うているのです。ところがピラトは反対に主イエスから問われます。ピラト、それはあなた自身の見解であるのか、それとも宰相たちがそう言ってあなたに訴えたのかと問いかけたのです。自分の考えからそう言ったのであれば、ローマ皇帝に反対する政治的な反逆罪として主イエスを裁くことになってしまいます。けれどもピラトは正当な理由でユダヤ人が主イエスを訴えるとは思っておりませんでした。主イエスには大祭司たちをはじめ主イエスを訴えるようなローマへの反逆罪の確証はどこにもなかったのです。だからすぐにこれは否定しなければなりませんでした。ピラトは言います。主イエスに関する問題は初めから終わりまで一切がユダヤ人内部の問題ではないのか、ユダヤ人ではない自分がユダヤ人の王などに関知するはずがない、そのように返したのです。そして一体何をしたのかと問うています。ローマの総督として、ローマの裁判官として、ピラトが知りたかったことはどこまでも政治的罪状についてのことでありました。36節から37節の前半です。 私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないようにルカが戦ったことであろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。この世に属していないというのは、この世からのものではないとも訳せます。主イエスの国は神からのものであることをここではっきりと示されたのです。神からの国は地上の国のように権力とか武力で作られるものでは決してない。もしこの世の国のようであるなら、武力を持って戦っていたであろう。主イエスの国はそのような戦いによって作られるのではない。だから心配しなくてもいい。私の国は、主イエスの国はローマ帝国と対立するものではないのだから、と主イエスはピラトにお答えになりました。けれども、私の国というからには、私の国という以上、私は王なのだと、そのように主イエスはここで示しています。ただもとより、私が王であると断定したのはピラト、あなたの方ではないかと問い返されたのです。そしてさらに主イエスは真理について語られていきます。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。証しをするというこの言葉は、法廷において使われる言葉です。証しは自分の見たこと、聞いたこと、真実を語り、語ることにおいて責任を取らなければなりません。主イエスは今まさにこの時、ご自身の命をかけて真理を明かしされているのです。しかしピラトにはそれが分かりません。真理とは何かとピラトは問うのです。真理とは何か、このピラトの主イエスへの問いには多くの解釈があります。その中には冷やかすピラトという解釈も含まれていると言われます。ヨハネによる福音書はこの真理とは何かという問いを、主イエスへの冷やかし、あるいは侮蔑と捉えてはいません。そのように受け取って良いと思うのです。主イエスに同情的なピラトがこのヨハネによる福音書の中に描かれています。しかしそうであっても、ピラトは隠れた信仰者などでもありませんでした。ヨハネによる福音書はここで何を示したかったのでしょうか。ヨハネは本来その信仰のゆえに 主イエスを信じることを求められたユダヤの人々、そしてユダヤの人々に対応するようにピラトは主イエスに対して無関心であり不信仰である、そのような人間を代表するものとして示しているのです。38節後半から40節、ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきて言った、私はあの男に何の罪も見出せない、ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちが釈放するのが慣例となっている、あのユダヤ人の王を釈放してほしいか、すると彼らはその男ではないバラバをと大声で言い返した。バラバは強盗であった。私はあの男に何の罪も見出せない。ピラトは主イエスの無罪を確信していたのです。ピラトは自分の確信に従って決断して主イエスを釈放すべきでありました。しかしピラトはこの決断を避けたのです。一方においてユダヤ人たちの訴えを受け入れるような姿勢をとり、そしてまたその一方で主イエスを釈放しようとしていたのです。杉越の祭りに一人の囚人を釈放するという慣例を利用して、その囚人に主イエスを当てるようにユダヤ人を促したのです。33節でももう一度という言葉がありました。そしてここでももう一度という言葉が繰り返されています。ピラトはユダヤ人たちのところに行き、そしてまたピラトのところにピラトは主イエスを放免しようとせずに、そのことに迷いながら、また決断することをできないながらユダヤ人のところに行き、そしてまた主イエスのところに戻ってきていた。そのことが繰り返されていたのです。自分を守るために、自分の立場を守るために、両者の間で右往左往するピラトの姿がここに示されています。そこで考えさせられました。私たち人は皆ピラトのように自分を守ろうとします。でも自分で自分を守ろうとしてピラトと同じようにかえって苦しくなることの方が多いのではないかと思います。主イエスの真理の国はこの世のものではなく神から来たものです。なぜ神のところから来たのか来るのか、神の真理によってでなければ私たち人間は救われなかったからです。私は真理について証しをするために生まれ、 そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。真理とは何か。ピラトの問いは、主イエスご自身が私たち一人一人に問いかける問いでもあったのかもしれません。真理とは、十字架にかけられた主イエスキリストのことです。主イエスキリストが真理そのものなのです。私たちは毎日の歩みは迷うこと、そして悩むこと、そして苦しいと思うこと、その連続であるのかもしれません。嬉しいこと、喜ぶこと、それを見出してまたすぐに悩みながら迷いながら互いに傷ついてしまう。それが私たちの人間の世界なのだと思うのです。私たちは本当に頼るべきものを見失って迷います。これが自分の頼りにするもの、それは一人一人違うと思います。でも何を見失っても、私たちは十字架にかけられた主イエスキリスト、十字架の上で死なれ神が復活されたせられたイエスキリスト、このイエスキリストが私たちを確かなただ一つの道へと、真理への道、神の命に預かる道へと招いてくださっているのです。その道は私たちが歩むことが許されている。その道を歩むとき、私たちの罪を許す神の愛とイエス・キリストの恵みに包まれて、心から癒されることのできる場所へと導かれていくのです。主イエスが示してくださる真理の道に歩むとき、御言葉に聞くとき、私たちは皆神のものとされている。そのことが示されて慰められるのであります。どんな時にも、今この試練の時にも、その幸いな歩みに、その歩む道がいつも開かれていることを、ここに示されて励まされるのです。主イエスの真理、神の真理、神の愛と主イエスキリストを通して私たちに与えられる救いの恵みです。この幸いを私たちがいつも受けることができる、許されている。御言葉に聞くとき、そのことをいつも思い起こして、その道を歩むことが許されている。その喜びを感謝の思いを持って今朝深くかみしめたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉に聞くことを、その恵みを与えられていますこと感謝いたします。真理とは何か、主イエスキリストご自身であることが示されました。どうぞ私たち一人一人が 教会の礼拝につながる一人一人が、今ご自宅で礼拝を捧げているお一人お一人が、共にこの幸いな人生を歩み続けることができますように、どうぞこれからの一日一日を導いてください。感謝と賛美をもって歩む道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌519番。お捧げいたしましょう。
どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この祈りと尊き主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。
アーメン。
正英543番。その後祝祷構想を持って第一礼拝を終了いたします。
あなた方は言って、すべての民を私の弟子としなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。